QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ベルギーの町イーペルでは3年に一度猫に扮した人々が練り歩く大規模な猫パレードが開催されます。なんすかね、このミュージカルキャッツの自信のようなもともと西暦1400年頃織物の産地として栄えたイーペルでは商品をネズミに荒らされないよう、各倉庫に猫を飼っていた。でところが必要以上に猫が繁殖してしまったで流行したペストの原因が実は猫だったで当時猫、まあ、特に黒猫、うん、悪魔と魔法の象徴、まあ、魔女が飼っているということでいろんな理由が重なって建物の上から猫を投げて殺処分をし始めました、そしてペストや悪魔の時代が終わった後も猫を建物から投げ落とすことイコール厄除けという猫好きでおなじみのマヨナケヤシオ姉様がお聞きになると発狂されるであろうこの風習は19世紀まで続いておりました。猫たまったもんじゃないですよね。猫まっしぐらってね。時代は近代へと進み、1938年、これまで犠牲になった猫たちの追悼と、この暗い過去を忘れないようにと、猫祭りへと姿を変え、180度この変えるわけですね。1955年からは猫パレードが開催されるようになりました。現在では昨今の世界的な猫ブームもあってか、人口4万人の街に世界中から5万人が訪れる規模の大きなパレードとなり、猫好きな人たちを魅了しております。次回開催は2021年の5月9日。猫好きな方はお金を貯めてベルギーへ渡りましょう。
ベルギーか。
ベルギー。通信、ちなみにこのベルギーの街イーペルと、毒ガス兵器、マスタードガスとの関係については、榎木田先生の補足解説をお願いいたします。
なんで？
ちなみにこれ上田くんに関係するんですけど、上田くんのイペリット上田というのは、イペリットガスという毒ガスから来てるんですけど、これは元々の名前はマスタードガスというガスで、ですから、マスタード鶴田とイペリット上田は、実は同じルーツだったということになるわけです。どうですか、上田くん。という、そういうことなんですね、実はね。知らなかったでしょ。で、この、このマスタードガスというのはヴィラン性ガスと言いまして、粘膜だとかにこう、つくと、目だとか鼻とか口とかですけど、こう、ただれてくるという。で、呼吸器とかも得られて、相手をこう、殺してしまう毒ガスなんですけど、まあ、純粋なマスタードガスっていうのは本来匂い、無味無臭なんですけど、ちょっと質問悪いやつは、からしとか、わさびみたいなツンとする匂いがあるそうで、で、私もまだ嗅いだことないんですけど、まあ、嗅いだらおしまいですけど、で、まあ、そのマスタードガスっていう名前がついたという説があります。で、で、これが、このベルギーの町、イーペルで、初めてドイツ軍によって第一次大戦の時なんですけど、使用されたんです。だから、イーペルが元でイペリットなんです。ですから、上田くんはこれはもう、2021年の5月9日、ベルギーに
行かな
た行っていただきます、自腹で。
自腹で。
自分のルーツを求めてね。
そう、ルーツを求めて。
かっこいい。
めっちゃかっこいい聞こえる。
もう多分ね、何しに来やがったって言われると思います、ね。もう、向こうでイペリット上田ですって言って、袋の向きになるかもしれないですよ。そういうことで、どうする上田君から一言感想をお願いします。
いやまあ、ベルギーには行ってみたいですけどね。
だから貯めれば行ける。お金貯めていけば行ける。
まあ、ぜひ、ベルギーから、ね、レポートをね、ちょっとね、やっていただきたいなと思いますね。昔、特捜査員さんのベルギーバージョンもありますね。
チョコレート飲み
物。ベルギーチョコレート。
そうね。チョコレートすごい好きなんです。
あさみちゃん、チョコ好き。
チョコレート好きです。
ああ、でもなんか、ほら。 ベルギーのチョコとか、味濃くないなんか
甘い。甘いのがいい。
甘いのがいい。
甘いのがいい。
ガツンとくる甘さ。
そうそうそう。もうなんか、体中がチョコレートになったんではないかっていうぐらい甘いのがいい。
染み渡るようなね。じゃあ、ほら、カカオ何パーセントとかつって、甘くないやつが渋いのがあるじゃない、あれはダメ。
あ、いや、あれは美味しいです。あれ 70% ぐらいがちょうどいい。75% がちょうどいいです。はい。
ベルギーって言うと他に何があるのかね。まあ、フランスと地続きですからね。
ベルギーワッフル。
ベルギーワッフルってあれ、本当にベルギーのなあれ。
ベルギーワッフル。
よくしたよ。
あ、そうなのかな、
でっかいワッフル。
なんかね。
パンケーキみたいな。
ね、
なんか、ナポリタンとかとあんま変わんないじゃないですか。
いや、ソーセージもそうじゃないですか？ソーセージとか違うんですか？
いや、あるだろうけど、ソーセージって言ったらどちらかでドイツだもん。
まあね。
だいたいソーセージとかはほら、あれは貧乏な国が作る料理ですから、肉として食べられない端っこのところをくず肉を集めて叩いて、なんとかして食べようぜ、血と混ぜてとかって苦労して作ったのが、ソーセージですよ。もう、出なきゃ肉食ってますからね、普通に。
確かに。
切って焼きゃ食えるんだから美味しく。わざわざあんなことして食うわけですから。
でも肉よりソーセージが美味しいのは美味しいのもあるじゃないですか。
それ、あれだ、どんな肉食ってんの？
いや、
ほら、そう。今、技術が発達してるのもあるかもしれない。
そう。
当時はわかんない。
あのね、まあ、なんか、ヨーロッパのね、肉食の歴史っていうのね、紐解いていくと面白いんですよ。これもう喋ると、ね、もう5時間ぐらい喋りますよ、
ね。
そんなに、はい、昔ね、牛だとか羊だとかってね、一度に屠殺してたの。全部。順番にじゃなくて、一度に、もう今日屠殺デイとかって言ったらね、シャニクサみたいなもん、一斉に。
これさ、ほら、
冷蔵庫ない時代でしょ？で、冬はほら、雪の中とか突っ込んどきゃいいんだけど、だんだん雪も溶けていくじゃないですか。ちょっとこう、白爪草とかいろんなものが生えてきて、こう、ね、芽吹いてくると暖かくなってくるでしょ。で、そうするとしょうがないから塩漬けにするんですよ。で、塩漬けにしたり、燻製にしたりっていう、だから、その塩漬けとか燻製の知恵はそういったとこから出てきたんですよ。仕方なく、だから、ヨーロッパ人バカなんですよ。だから、
バカですね。
生かしといて、夏場に食べたい時に順番に買うんだけどね。まあ、それは多分、牧草とか、そういうとかの兼ね合いもあったんでしょうけど、で、そこでまあ、保存技術が発達して、で、どうしてもその、保存できなくて、やっぱ傷んでくるので、で、それをごまかすために欲しかったのが香辛料なんです。ハーブとか。特に胡椒がとても良くて、で、それを何とかして欲しくて、インドの方まで船を持ってって、で、金と同じ目方の胡椒をこう、交換するみたいな。もうそこまでしてたんですから、ばっかですよね。
努力の方向性を間違えてる。
そうそう。で、まあそういう、で、あとほら、バターだとかも、まあ、我々は普通にね、パンに塗ったり、うん、私のように熱々のご飯にバター醤油で食べる、ああ、食いて。ね。で、食うんですけど、あれはもともと食い物じゃなくて、あれは体に塗るものだったんですよ。バターって。で別にだからといって犬が寄ってきて喜ぶとかそういう話ではなくてですね。こう言って言って、風呂に入らないんで、ローマ人とかも、ローマ人は入りますよ。ちょっとこう遠くに行ったりいる人とか。で、特にフランスとかドイツの森の中にいる人とかはもう本当野蛮人みたいなものですから。で、臭い。それをこうごまかすためにバターをこう、体中に塗ったくっていたという。
バター。
なんでバターなのか。
バターの匂いがきついでしょ。だから、バターの匂いでごまかすっていう。
混ざりそうですね。
消臭じゃなくて。
だから、もう訳わかんない匂いになってたと思うんですよ。もう、
ごまかせたみたいな感じ。
もう、めちゃくちゃ、だからバターに多分ハーブとか入れたりとか、いろんなことをしてたと思う。で、そのうち、すっごい貧乏な人がいて、これ食えるんじゃね？何だって。だいたいそうです。で、ほとんどの場合、酔っ払い。なんかね、ワインかなんかこう飲んでね、でもぼんやりして、でも腹に小腹すいたよなと思って、食い物なんも、肉もね、全然ねえし、うわー、バターしかねえよ。でも、食えるんじゃねえとかって思って、ちょっと舐めてみたら、おつだねとかっていう。大体そういう、変なものに、大体酒飲みは、進出していくんですよ。 大体そうです。だから、おそらく日本でも、フグを食うようになったやつは、酔っ払いだと思います。で、最初のうちは、全然話が変な方向行ってるんですけど、いろんな人がね、飢えた人が、こう、フグの、こう、周りの肉だけ食えば大丈夫じゃねえと、あ、大丈夫だった、とか、ね。でも、肝も大丈夫かもしんねえよ、とかつって。で、食べたら、あ、死んだ、とかって言って。で、そういう、学習の繰り返しで、で、こう、やっと、こう、文化として伝わっていったと思うんですけど。その中にね、飢えたね、酒飲みがいるんですよ。なんとかして食えるんじゃねっていう。必死ですからね、酒飲みは。もう。
わかるかも。
なんかそういう、そんなことをちょっと今、もう一つあります。こちら、熊本県熊本市からいただきました。37歳、会社員、ラジオネーム、そうだ、ラーメンを食べよう。食べてください2015年の秋のことだったと思います。妻が仲良しのママ友に誘われて子連れグループ総勢 5,6 名でお出かけをしました。夕方ニコニコしながら帰ってきた妻と娘、2人揃っておでこに三角形の何かが最初縁起でもないと難しく思った私でしたが、キャッキャと喜ぶ娘、一緒にはさぐ妻を見て、最後には私も笑い出してしまいました。聞けば、本名寺で行われていたイベントに、皆で出かけたとのことで、参道の最初の関門である仁王門のところで購入したとのこと。あれから4年、娘も小学3年生になりました。
おー、素晴らしい。
熊本の、震災の後から聞き始めた FMC。まあ、2016年の4月以降で、ね。先日の放送で、テラフェス、仁王門、そして、期待予防士、というワードが出て、思わず妻に、テラフェスで買った、期待予防士って言いましたら、あるわよ。あるわよとの返事。ならなんと、娘の写真のアルバムに、期待エボシが貼り付けてありました。
すごい。
そこに記された、テベロマーク。思わず声を上げてしまいました。私より先に、妻と娘が FMC と遭遇していたのです。偶然とはいえ、出会いの妙、ご縁を感じた出来事でした。ということで、
いただきました。
まるで昼の憩いのような感じです。
点と点が繋がったじゃないか。すごい。
期待エボシですね。
すごい。面白い。
もう今回も FMC 手作りの期待エボシが販売されます。先週は焼き芋のプランがかなり熱く盛り上がったんですけど、いろんな人から焼き芋やばいっすよっていう話をしまして、何がやばいか、後片付け大変ですよっていう。石焼き芋の場合、石が冷めないんですっていう。もう、3時間かかりましたとか、冷ますのに。水かけたら水かけたで結構ジュワーっていったりして、煙が出て迷惑になったりして、大変ですっつって。で今ちょっと、今作戦変更を今、余儀なくされてるところでありました。ただまあ、期待エボシはもうこれ元祖ですから、うちが。これはもうまあ、長く聞いていただいてる方にはもうお分かりだと思いますけど、まあ、もともとこれは私、榎田信也門の発案でございます。で、これは QIC の番組の中で発案したところ、木田上優子が、なもんが売れるわけないっしょペッとかって言って、冗談じゃないっすよ、生なーとかって、バカじゃねえの、あんたとかって。もう、悪行増言の限りを尽くして、で、なおかつこれを作ってる最中も、こんなものを作るために、もう大切、貴重な時間を使ってとかって言って、で、こう、ぶっつぶつ文句言ってたのに、蓋を開けたら、売れる、売れる。もう、売れ始めた途端に木田上優子が、 恵比寿顔に変わっていくというね、現金を見た途端に変わる、本当現金な人なんです。すごかったです、あの変わり身の速さ。
いや、全然、もうめちゃくちゃ言ってるでしょ、もうデフォルメ、デフォルメ。
事実です。ドキュメンタリーです。
デフォルメがすごいから。
ドキュメンタリーです、今のは。
ドキュメン
タリー。そう、翌年からはもう本当にあの、真剣にもっと作んなきゃ、とかって。もう、数、もうちょっと多く作りましょう、みたいな。
売れたからです。
でしかもこれはあのね、あの、日本テレビ系列のヒルナンデスにもあの、出たん
です。すごいじゃないですか。
これテラフェスというのが、まあ、あの、そのヒルナンデスで紹介されまして、で、もう、道行くその、お客さんたちがみんなこの死体エボシをしてるわけですよ。で、これで、それで親子でみんなこう、ピースサインしたりして、で、それをこう、まあ、数万人の方が訪れますからね。
へぇ、
で、これをその、発明したもので、なんとこの本明寺のこの、あの、まあ、本明寺っていう大きなお寺があって、その参道沿いに、もういっぱいいろんなあの、中小のお寺が並んでるところなんですけど、そこの、あの、若手住職の皆さんが、まあ、青年住職の皆さんが主催してるんですけど、結構イケメン揃いで。イケメン揃いで、しかも家はほら、寺だから。なかなか潰れないですよ、これは。もう将来有望ですよ。もうみんな寺フェスに、あの、集まってね。それでね、その、まあ、あの、打ち上げの席で、その若い僧侶の皆さんが、江戸家さん、あれはすごかったですよ、その、あのアイディアはすごいって言って、もう、あの、大好評になって、だからうちは元祖非対栄養士の、もう FMC のこの手べろ印の、非対栄養士。これあの、カラフルなバージョンも実はありまして、ラメの入ったやつとかですね。これはもう真っ先に売れてきますから。もう、あの、しおん姉さん手作りの、あと、あの、うちのあの、眠ると楓が、あの、やってるやつがもう、あの、カラフルなバージョンが。もうみんな、うちはその、日本も入り口ですから、入り口だと、これみんな買わなきゃみたいな風になってる。
そもそもなんでこれを作ろうと思ったんですか？
そもそもこれはテラフェスでテーマが成仏だった。
あ、成仏？
で、あの、中で、お寺で実際に棺桶が設置されてて、そこに、あの、棺桶に入ってみましょうっていうのは毎年好評なんです。で、ちゃんと蓋までするんですよ。蓋までして、ちゃんとあの、横で、あの、本物の坊さんが、あの、土俵まですると、ちゃんともう祭壇も作られてて、しかも寺で。だから、板といろいろ、もう本当面白いイベントですよ、これ。で、本堂の、あの、にはステージが組まれて、もうダンスパフォーマンスからバンドから、いろんなあの、まあ、演奏もありますし、で、あと、その参道沿いにはもう、あの、何十というブースが出て、その、食べ物もありますし、あの、アクセサリーとか洋服とかの販売もありますし、あといろんな、まあ、もう、途中でいろんな練り歩くパフォーマンスもあるし、もう本当にこう、あの、一日楽しめる、イベント。で、これはまあ、その、熊本のその、日蓮宗の、あの、本名自体は日蓮宗のお寺なんで、そこの若手僧侶のね、まあ宗派を超えていろいろみんな手伝ってますけど、本当に盛り上がる。で、今全国の、あの、で、テラフェスってのが今増えてきているという、まあ今回6回目ということなんです。というね、10月14日、でございます。今のところうまくいけば、あさみちゃんが、
かもしれない。
ね、かもしれない。はい、参加できるかも。あの他のお二人もよかったら、あの、ぜひ
行きます
よ。行く？
行きます。
やった！よし、よかった。
素晴らしい。
ということは、あとは、ヨーコさんもよろしく。じゃあ、ということで、あの、ね、あ、木田さんいないんだよね。
そうなんですか？大阪
の。木田栄子、その日大阪。
入れ違い
。だからこっちでなんかあの、おいっ子のバスケの試合のあの、応援に。
へぇー、はい。そうなん
はい。はい。
まあ、その分あの、他のオールスターキャストが皆さんをお出迎えしますので。手ぐすね引いて待ってると思います、ね10月14日であります。今ね、あの、ブースの場所がね、あの、見えてきたんですよ。なぜかあの、郵送で、あの、ここですよっていうのが来たんですけど、あの、2箇所って書いてあって、どっちかって書いてあって、どっちかはまずいだろうっていう、あの、 二王門のすぐ横の入り口のところと奥 の, あの大本堂のところはどっちかって書いてあるんですけど、大本堂の方はもうバンドだとかでうるさいんで、ちょっとそっちやめてって言ったらちょっとご連絡させていただいたんですけど、まあどうなるかちょっとわかりませんが、まあ本当にあの楽しい一日になるだろうなと思います。10月14日体育の日、よろしくお願いします。それと、これは11月になります。11月2日、東京です。QAC ミーティングキャラバン2019 in 東京。こちらは11月2日土曜日の14時開場、14時半開演。こちらはすいません、入場料として500円以上。500円以上。ね、500円もか。500円から上だったらいくらでもいいですよ。大きければ多いほど何かが変わるかもしれません。ね、まずあの500円払ってくれると全員と握手ができるとかする。
なんだそれ。
握手でも
欲しいかな。まあ別にあの払わなくても握手ぐらいしますけど。場所は東京都千代田区神田須田町1丁目。あの Z 会ね。いろんなあの勉強をする人はよく知っている Z 会、Z 会お茶の水ビルの10階の L スタジオであります。1階にセブンイレブンがありますからすぐわかります。東京メトロ丸の内線の淡路町駅 A2 番出口から出てください。徒歩1分。そして都営新宿線小川町駅 A2 番出口、これ同じですね。徒歩1分。そして東京メトロ千代田線、これは新お茶の水駅 A4 番出口から徒歩2分。JR 神田駅西口より徒歩7分。JR 秋葉原駅電気街口より徒歩7分。JR お茶の水駅ひじり橋口より徒歩9分で着きます。アクセス抜群。でございます。もうね、これあの、まあもちろんあの、関西のメンバーももし行ける場合はぜひあの、若干の補助は出る予定でございますので、よろしく。関東地区で手ぐすね引いて待ってるのは花岡山花岡だけですので、関西地区のあの応援と、そして九州の皆さんもぜひね、あ、そっか、しおん姉さんの参加確定です。です。もうなんかちょっと、こっちもまた面白いことになりそうです。関東のリスナーもまた熱いですからね。関西のリスナーとはまたちょっと違ったあのテンションで、なんか本当にね、あの色分けがうまいことできてんですよ。美味しいなぁと思いますよね。私もあの、ですから東京のに行くの久しぶりで、FMC の主催ということでは、2013年、以来ですから、2013年の11月に行われた QIC888 回、横浜で行われた収録以来ということになります。だからものすごい久しぶりになりますんで、ぜひ関東地区、そして東、ね、東北の皆さんも合わせて、ぜひ東北新幹線で来いっていうね、別に何で来てもらってもかまいません。ということでございまして、ね、長野新幹線、上越新幹線ももちろん OK です。東海道新幹線も OK です。ということでございまして、さあ、今日はなんか賑やかでしたね。新鍋スタジオ、なんか、声増えてない？一緒？最初から。
何ですかその
怖いこと。
怖い。もう秋ですけれども。
なんかさっき、木田が言うこと違う女性の声がしたような気がしたんだけど。
知らないですよ、怖いわ。怖い怖い。
怖いが楽しみですね。
怖い怖い。
やっぱ、そこには何かいる。なんか、ネズミも出たらしい。
亡
霊。そうなんですね。
ということでございまして。さあ、
亡霊か
な。何亡霊
広げる。
上田くん、
いや、私です。
ということでね、今日もね、盛りだくさんで、なんかちょっとやっぱり千葉の停電は心配ですね。お便りほんとたくさんいただいてましてね。で、なんでこんななのっていうご意見が多いんですけど、もうちょい、法律を弾力的に運用して、がんじがらめにやるんじゃなくて、柔らかくやればもうちょっとうまくいくような気がするんですよね。これ先々週も言ったんですけど、先週かな、ということで、 さあ、もうでもあれですね。あ、そうか、来週はまだ9月か。
そう
ですね。もうなんか大阪もだいぶ涼しくなってきましたよね。
そうですね。
一気にね。
でもまた週明けから暑くなるみたいら
しいですね。あの台風17号がこう日本海を過ぎていくときに南の暖かい風を吸い上げてくるんで、また暑いっすよ。
衣替えがね、いつにしようかなと思います。
とりあえずね、今あのね、10月の頭にあのこちら FMC 関西の、コンパでもやりたいなとかちょっと今10
月の頭、
頭ぐらいかな。まあ、あのな、真ん中になっちゃうとテラフェスになっちゃうんで、
そう
です。まあまあどっかで、ちょっとまあ後でこっちは相談します。まあ九州はまあね、キラウェイユコさんがこうドーンとこう一升瓶を横に置いてこうね、今もね、あの酒盛りをなさってるということですけど、
酒盛り
ね、こうね、あの飲め飲めっていうね、
飲め飲め
なんか私の酒が飲めないっていうのがっていうの
しないですよ、そんなこと。
そういえばね、あのね、あの私があの非常に今今期推しておりました、あの連続テレビ小説夏空、いよいよもうね最終週になるということで、まあ、あの木田優子さんが、名前を間違えて、坂森雅夫と呼んでいた草刈正夫さんが、どういうふうな、芝居をするのかが楽しみですね。今日は木月さんがいないので話がその話が触れますよね。
すまないすまない、
本当にね、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。繰り返しになりますが、10月14日あテラフェス、11月2日 QAC ミーティング東京、こちらもねぜひよろしくお願いします。さあ、お相手は私榎木田信也門と
加藤あさみと
藤谷陽子と
ストロンボリマユと、
そして熊本は
キラウヤユコと
リペリット上田と
フランシスコ松本でした。
松本君ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。